りました映画の話したすぎラジオ第164回になります。この番組は大阪の南森町にあるイベント型カフェバー週刊曲がりにて映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。で、前田さん今回お休みで3人でやっていきたいと思います。ではですね、メンバーの近況の話入っていきたいと思うんですけども、大石さんいかがされてました？
今週は映画館で2本映画を見てまして、おそらくお二方も見られてる、どちらか見られてるかなと思うんですけど、1作目が偉人たちで、2作目がマンティコは怪物を見てきました。
はい、
でまず偉人たちなんですけど、なんか思ってたよりもすごい変な映画だなって僕はちょっと思ったんですけど。
ほう、変な映画、はいはいはい、
ご覧になられた方いらっしゃいます、
あ、はい、僕見ました。はい、
マリオさんいかがでした？
そうですね、僕元の原作は小説とか読んでもないし、映画も見てないしっていう状態で見たんですけど、結構怖い話っていうか、結構ゾワッとしますよね。ホラーみたいというか、まず。
そうなんですよね。なんか、結構予告編からはこう、なんていうかな、アフターさん的なというか、まあ、ちょっとポール・メスから出てるのもあるかもしれないですけど、その、過去の自分の人生で出会えなかった、言えなかったこと、まあ、主に親とか、そういう人に対してこう、それを伝えるような話なのかなっていうふうに思いきや、なんかちょっとね、バランスがおかしくなるというか
。
あれ、思ってるよりエモさ全開じゃないぞって感じがして
。
でもそれはそれでまあ、独特の味わいで、なんか、なんていうんだろうな。期待とは違うんだけど、まあ、これはこれで面白かったなっていう感覚を覚えたというか。
うん。
ほうほうほう。
そうですね。うん。確かにちょっと、ストレートにエモいみたいな映画ではない。かなって感じで確かに僕もしましたけど、めちゃくちゃでも、僕結構好きなんですけど、今作、ベストに入れたいなぐらい結構好きだったりするんですけど、まあ、なんていうんですかね、孤独の描き方がいいなっていうか、終始これ孤独にまつわる内容なんですよね、これってっていう、見ていくとわかるんですけど、なんかね、孤独ってこうじゃんみたいなのが、ね、なんか映画から全部伝わってくるというか、まあ、もう主人公がまあ40歳ぐらい、の脚本家で、でまあ、普通にまあ、大人として、一人前の大人として過ごしているようではあるんだけど、なんか言葉にできないような孤独とか、みたいなのをずっと抱えてるんですよね、ずっと。なんかそれがだんだんこう、染み出してきちゃうみたいな、感じがすごくするんですよね。そう、まあその孤独っていうのが何なのかっていうかというか、孤独は孤独のままでしかあり続けるというか、そのっていう感じにはなるんですけど、なんかそこがね、孤独の描き方が僕結構好きだなっていうことで、なんか僕はすごくこの映画のことが忘れられないっていう感じが僕はしました。はい。
知り合いから激推しされてるんですよね。
おお、そうなんですね。
なんか直接会って話した人とか、もうすごい評価高くて、なんかこう、見なあかん感が今漂ってて、見に行こうかなと思ってるんですけど、いや、意外とその、大石さんがもっとこう、バリバリのテンションで入り込んでいるのかと思ったら、ちょっとこう、独特の距離感の感想をお持ちだったんで、少し意外だったです。
正直、自分でも意外だったんですけど。
そうですね。
そう。もっとどっぷり疲れるもんかと思ったら、意外と、あ、まあ、ノットフォーミーにもとまでは言わないですけど、少なくとも自分ごととして重ねてみる感じでもないというか。
へ
ぇ、なんか、ああ、不思議なものを見たなって感覚の方が強かったです。
ああ、
そうですね。
うん。
アンターさんあんなにバチバチに、
そうなんですよ。
ドハマりしてたのに。
何なんですかね。なんか、よくわかんないですけど、なんか、とにかくその、リアリティラインと、まあ、ある種その、ちょっと異世界というか、まあ、若干ちょっと彼岸寄りの話なんですけど。
まあ、そうですね。
なんかその、彼岸寄りの寄り方が自分にはない寄り方なのかなと思って、なんかもっと自分は多分リアルに紐づいたものの方が多分楽しめたりするのかな、楽しめたっていうか、より入り込めたりするのかなっていうのはちょっと見ながら思ってたことではありますね。
そうですね。
なるほどね。
なるほどな。いや、 不思議だなっていうか。まあ、あと、その、僕、あと、個人的にめちゃくちゃ好きなのが、
うん、
もうこれ映画の内容というか、まあ、まあ内容か。あの、今は現実の世界にいるのか、
うん、
現実じゃない世界にいるのかの境目が分かんなくなるんですよ。
はいはいはいはい。
うん、
この偉人たちっていう映画、
うん。
もうそこがね、個人的にはめちゃくちゃゾクゾクしますね。そういう瞬間に出会いたいっていうか、あの、まあ、映画を見ていてめちゃくちゃテンション上がる瞬間の一つなので、
うんうん、
そういった意味でも僕は偉人たち好きっていうところありますね。
なるほど。
いや、本当、あれ今どこみたいな感じになりませんでした、見てて。
あ、わかります。なんていうか、そもそも、主人公たちが住んでるマンション、ここ本当に現実かなみたいな。
いや、そうそう。そうなんですよ。あの、見終わったら、あれ最初のマンションって、本当の場所だったみたいな感じになりますよね。
うん、なんか、二人しか住んでない、そんなことあるかっていう。
いや、そうそう、まあそうなんですよね。そう。そんなことあるかっていう、舞台立てではあったんですけど、
うん。
見終わったら余計に、あれあのマンション本当にあるのみたいな感じがすごくしてしまうというか、怖いんですよね、ちょっとね。
わかります。なんか、あの二人とも生きてんのかな、まあ、生きてるというか、まあ、
いや、そう。
どうだったんだろうみたいな。
うん。本当に終始この世ならざる者たちと喋っの何かを見ていたようなというか、
うんうん
まあ、本当にそれこそ異なる人、偉人だなと。
うん、
いう感じはすごいしました。うん。
うん、
人類皆偉人であると、孤独であるとっていうみたいな。心がなんかねすごくねあのちょっと辛くもあるんですけどでもなんかその孤独の描き方が僕はすごく素晴らしいなっていう風に思ってますね本当、
うんうんうん、
はい
なるほどいやー前情報だけだともうメイドフォー大石みたいな感じの映画と思ってたから
そうなんです
このミスマッチがどこから生まれてるかっていうのまたそれも考えてみるの面白いなと思うんですよね
そうなんですよね
アフターさんとマッチして偉人たちとマッチしないのが何なのかってこう、解体していくの楽しくないですか、
うん、確かになんか自分も知らないなんて言うんだろう。そのより深層心理というか、
うん、
なんかそういうところにこう入り込んでいく感じがあるんですけど、逆に、なんだろう、そこに手をつけていいのかってちょっと怖さもありますけどね。
うん。
うん、
そうですね。まあ、怖さでもあるけど楽しさでもあるかなとは。
うんうんうん。
うん、思いますかね。
そうですね。何なんだろうな。いや、うん。でもまあ、楽しくは見れました。偉人たち。はい。
うん、
で、あとあの、怪物マンティッコは、マンティッコは怪物か。もう、
うん、
これも結構面白く見たんですけど、カルロス・ベルムト監督の前作のマジカルガールもこのタイミングで見たんですよ。
うん。
はい。
で、マジカルガールもめちゃくちゃ面白くて。
うん。
うん。
マンティコアもそうなんですけど、この監督は見せない演出の天才だなと思って、
うん、
その見せないというか映さないことでそこにある恐ろしさとかおぞましさみたいなものがより際立つというか、
うん、
そういう演出の本当に凄まじい天才だったんだなっていうのをちょっと見てて思いました。
うんうんうん。いやあの僕 VR ゴーグル使ったの天才の所業やと思いますあれ。
あれやばいっすよね。
やばいです、
ね。うん
VR ゴーグルの使い方、はい、何なんだっていう感じですけど。
マジカルガール、前作ではないみたいです。間挟まってるみたいなんですけど。
あ、そうなんですね。
はいはい。
はい、マジカルガールの方だと、こう、劇中で物語の中心軸になっていく、恐ろしいことが行われる部屋っていうのがあって、
うんうんうん
はい、でもカメラはその扉の前までしか行けないんですよね、
うんうんうん、
そのドアの向こうにカメラが入ることはできないんですよ、
うん、
でも観客はそのドアの向こうで何が行われているのかっていうのを想像しながら恐れながら見ていくんですけど、うん、今回のマンティクオ怪物は VR ゴーグルを使ってるんですよ、
うんうん、
でその部屋の中にカメラは入ってるんです
そうなんですよね、うんうん、
でもその当事者が見ているものをカメラが捉えることはできてないんですよね。
うん、うん。
で、はいはい。
その空間はあるけれども、そこにその当事者が見ているものはカメラには映ってないっていう、その映ってないものを観客は想像してそれを恐れながら見るっていう構造になってるんですよね。
うん。
すごいですよ。本当に。
なるほど。
いやー、本当になんか、映画の演出でこんなことできんだと思って、ちょっとそこは凄まじく、なんか、鳥肌立ちましたね、見てて。
うん。
うん。うん、うん。
そう、あと、まあ、扱うテーマも、まあ、なんか、多分これを言うと結構ネタバレ的になっちゃうんで、こう、伏せますけど、
うん、
まあ、結構攻めてるテーマですよね。
うん。
うん。多分山口さんがその、X で、性欲にやって欲しかったのはこれだっておっしゃってたと思うんですけど。
言ってました。
うん。
うん、うん、うん。
確かにそのおっしゃる内容はすごい、なるほどなと思って。
うん。そうなんですよね。観客も味方にならない話っていうのが、やっぱ、うんうんうん、ああ、これをやってほしかった気持ちはあるかな、とは思いましたね。
うん。なのでなんかその、まあ、映画の中でこう、ところどころ、例えば、その、まあ、彼女になっていく、てかパートナーになっていくであろう女性の造形というか、
うん、
だとか、あるいは、その彼のその、まあ、なんていうかな、ところどころに見えるあれっていうところとか、
うん、
そういうところがなんか重なっていくし、その倫理のアウトかセーフかの本当ギリギリのところをずっと攻めぎ合っていくような、
うん、
なんかこっちがもはやジャッジしていいのかすらももうわかんないような
、うん、
ところに映画が踏み込んでいくので、
うん、
ちょっとなんか本当緊張感がずっとあるというか、
うん
うん、なんかすごいヒリヒリする映画体験だったなと思います。
うん、すごい映画だと思います、
うん。はい。ですかね。今週はこの2本です。はい。
はい。では、僕はですね、まず月にはちょっと映画の話でもの第2回をこの前オープンして、まあ、ぼちぼちとやらせてもらいました。で、全くラジオ経由じゃないお客さんとかもいらっしゃって、どういう経緯で見つけていただけたのかわからないんですけど、
すごいですね。
あ、なんか良かったです。はい。
うん。
もう経路が謎なんですけどね。
うん、
ちょっとまあ、そういう新しい出会いも今後生まれていったらいいかなと思いながら次もやっていこうかなと思ってるのと、あと、その同じくちょっと映画の話でもっていう、まあ僕一人のポッドキャストも始めさせてもらいました。
うんうんうんうん、
で、まあぼちぼちとやっていけたらなと思ってます。本当に僕は歩きながら喋ったのをノイズカットと間のカットだけして流してるような感じなんで、割と雑なんですけど、まあ、生っぽい感じを聞いていただけたら嬉しいかなとは思ってて、で、映画としては僕も、マンティコア怪物を見てきて、うんうん、映画としてのハイライトはもうさっき言いました、VR ゴーグルの使い方をぜひ驚いてほしいかなっていうところなんですけど、
うん、
結構その、正しくなさに対する向き合い方がむちゃくちゃ難しい映画なんですよね。
うんうんうん、
ちょっと僕テーマにするの怖いなって思ったぐらいなんですよ。本当語ったら自分が怪我するぐらいの難しいテーマで、うん、まあ、ちょっと具体的なところ一回見ていただけたらなと思うんですけど、まあ、カルロス・ベルモト監督って日本カルチャーに対する愛と造形がむちゃくちゃ深い人なんですよね。
うん
うん、
マジカルガールでも、まず日本の魔法少女ものをなぜか引っ張ってきてて、
うん、
で、急に謎のアイドルソングが流れてっていう、ちょっと映画としてバランス壊れそうなぐらい日本要素を入れてきてるんですけど、うん、で今回のマンティコアに対する日本要素の入れ方がすごいやべえとこ踏み込んでるなと僕は思ってて、その日本カルチャーの中の非常に厄介な部分、
うん、
非常に火種な部分をこう話のテーマのど真ん中に置いてるんですよね、
うんうんうん、
でそこに触れてるっていうのはこの人の日本愛ちょっとおかしい方向に行ってるぐらい踏み込んでるなっていうところに僕はちょっと痺れました。よくそんなとこやるなっていうので、うん、すげえなと思いましたね。うん、ただカルロス・ベルムト監督って今、性的な、同意のない性行為で今、ちょっと告発されてるっていう状況があって、事実はまだ分かってないんですけど、
うん
それを踏まえると、さらにこの話飲み込みにくくなるんですよね。
そうですよね。
その、正しくないことをしたという疑いがある人が描く正しくない映画っていうのを、
うん、
僕たちはどう飲み込んだらいいんだろうっていうのが、うん、もう頭ぐるぐるになりました、本当に。
わかります。
うん、
なんかちょっとこう遡ってマジカルガールまで、ちょっとあれって思えて、あれっていうか、
うん
あそこもしかしてそういうことなのかみたいな
。
いろいろ思っちゃいますよね、どうしてもね。
うん
うん、
その、まあ、監督本人がどうこうっていうのを一旦置いといて、その、倫理的な揺らぎっていうのは一度見て、グラグラしてほしいかなって思えるぐらいに結構強烈な映画だなと思ってて、割と今年の中でもトップクラスにぶっ刺さった映画でしたね。っていう感じです。
うん、
はい。では、マリオンさん、いかがですか？
そうですね。今週は、さっき、ちょっと話に出た偉人たちと、 あと、ゴーストバスターズ、フローズンサマ
ー
を見ました。この2本見ました。ゴーストバスターズは、僕前作は全然覚えてなかったなっていう見たはずなのに全然覚えてなくて、
うんうん、
あの僕、劇中ポッドキャストくんっていうキャストいるじゃないですか。僕、ポッドキャストくんのことなぜか黒人の少年だと思ってて見る前に、
うん、
あれ？僕の知ってるポッドキャストくんじゃないってなったんですけど、そんなわけがなかったっていう。
あっちと混ざってません？ゴジラ VS コングのポッドキャストと混じってませんか？
あ、多分そっちと混じってますね。
あ、うん、
あっちはあれですよね。あの、ゴジコンのやつ、あの、陰謀論者の黒人男性のやつですよね。はい。あれと多分混ざってるせいで、多分、ポッドキャストくんのことを、ちょっと歴史改ざんしてしまったっていう。はい。失礼しましたっていう感じでしたね。まあ見てる分にはすごい楽しく、あの、確かにあの、前作とはまあ、打って変わってというか、本来のゴーストバスターズのノリってこういう感じだよなっていうのが多分今回のフローズンサマーだったのかなっていうのはすごい感じましたね。
うん、
もうただキャラクターが多いな、もうっていう、
うん。
もういよいよちょっとアベンジャーズみたいなぐらいの多さだなっていうふうには思いましたかね。うん、まあでも全然まだ続きそうだし、ね、これであの女性版のあのリブート版とかね、合流したらもう大変なこったっていうぐらいのキャラの数になるけど、まあそれはそれで見えたら面白そうかなっていうふうに思ったりとかしましたかね。はい。
うん、あの、リブートした方のゴーストバスターズって完全話パラレルでしたよね、確か。
パラレルですよね、多分。
ですよね。
うん。
ビル・マーレーが、嫌な奴側になってたし、あ、まあ別に、本流のゴーストバスターズのビル・マーレーも嫌な奴やけど。
まあ、まあね、
うん。
まあ、まあ、リブート版のね、方のにも、まあ、あの、オリジナル版のキャストが出てたりとかね、確かしてましたけど、う
ん、
仮名出演ってみたいな感じだったし。まあ、いい
ん
じゃないですか。別のユニバースからみたいなことを全然、ゴーストバスターズでもやろうと思えばできるのではみたいな感じはしますけどね。
確かにね。
うん。まあ、全然楽しいんじゃないかなっていうふうに思いました。はい。
うんうんうん、
で、まあ、偉人たちはまあ結構話したしなと思いつつも、
うん、
でも僕結構思ったんですけど、今日のお題テーマであるイノセンスに結構つながるところは多かったりしそうな気がするのは僕だけですか、
ね、ああ。
いや、それ、さっきの話聞いてて思ったんですよ。
うん。うん、
ここが現実なのかどうかって、あれイノセンスの話してるかなみたいな
感じなんですよ。すんごい思ったんですよ。うん、あの、まあ、偉人たちを見た後に僕イノセンスを見たんですけど、あれなんか通じるもんあんなとはすごい思いましたけどねっていう。うん、
まあ偶然というかまあ言葉のあやですけど、二つともゴーストの話ですからね。
まあゴーストの話だな、確かにな。確かに確かに。そうなんですよね。すごいやっぱ、まあ過去と出会う話ではあるんですけど、なんかどっぷり過去に囚われててちょっとやばいみたいな瞬間も劇中描かれたりとかするんですよね。
うんうんうん。
偉人たちの中でですけど。あそこはなんか、うん、確かにちょっとやばいな、この領域は、みたいな、っていうか、もう戻れないぞ、みたいな感じにはなったりとか、すごいしたし。で、僕あの、この監督のアンドリュー・ヘイの作品で、
うん、はい、
あの、さざ波っていう映画があるんですけど、
うんうん、
ご存知だったりしますかね。
タイトルだけは？
タイトルだけは。あれってなんかあの、すごい結婚何十周年みたいな老夫婦の話で、で、ある時、その、旦那さんの、かつて本当にもう結婚の約束までしたみたいな女性の死体がアルプスの氷河の中から出てきたみたいなニュースが、あの、知らせが届いて、で、その旦那さんの方は、そっちにどんどん囚われていっちゃうみたいな話なんですよね。
おー。
おー。
で、まあ、主人公はあの、妻側、シャーロット・ランブリングの方なんですけど、
うん、
そう、過去に囚われていく人を旗から見てる人の話みたいなんですよね。
うん。
なんかね、そことかのこととかも思い出したりとかすごいしましたね。うん。そう、なんか通ずるものあるなっていう感じはすごいしましたし、まあ、それこそあの今回ちょっとゲイの二人の話っていう意味でも、うん、まあウィークエンドって作品撮ってますけど、まあ、そっちちょっと僕見れてないのであんまり喋れないんですけど、まあ、すごいなんというか、まあ、偉人たちの夏からすごいパーソナルな話にどんどん持っていって、でなおかつすごい作品の評あの魅力をさらに上げてるみたいな感じはすごい今回しましたね。うん。だって、すごいですよね。あの、その、主人公が両親と会う家って、本当に監督の実家らしいじゃんっていう。
へ
ぇー。場所。え？っていう。すごいなって思いましたけど。うん。なんかそういったのも含めて、すごいなんか自分の、まあ、アンドリュー・ヘイ監督自身も、まあ、ゲイであるっていう公言されてる方ですけど、すごいパーソナルなところからこう、広げていって、すごく面白い映画を作り上げたなっていうふうに思いました。
うん。なるほどね。いや ちょっと話ずれるんですけど、今、藤子 F 不二雄の SF 短編のドラマが NHK の BS か何かでやってたと思うんですけど、
うんうんうん。
はい。
あの、ノスタルジーっていう作品ってご存知ですか？
読んだことあります。
あ、なんか名前は、名前は。
うん。
あの、マリオさん、どっかで読んでいただきたいなって思ってるんですけど。うんう
ん、本当ですか？
あの、まあ、ノスタルジーに取られたジジイの話なんですけどね。
うん、
うん。
あの、もうタイトルがノスタルジーっていう話なんですけど、うん、あの、まあ、過去に取られた男の話なんですけどね、はい、その、なんて言っていいのかな、こう、過去に取られるという行為と共犯関係になっていくような、
うん、
あのね、独特の味がある作品で、
はい、過去に囚われることに対する共犯関係か。あはは。
それ、あれですね。レミニセンスもまあそういう話じゃそういう話というか。
うん、あ、そうですよね、うんそう。そうなんですよね。確かに。
うん、こう、なんというか、過去に囚われるということを利用していくみたいな。
うん、
なんか、あの、こう、なんだろうな。複雑な感じを、すごいエッセンスを抽出したような話で、
うん
うんうん、
ちょっと一回、機会があれば読んでいただきたいなって思ってる作品なんですけど。
ちょっと読んでみますね。ちょっとそれは、なんかもう完全に僕に当てたもの感がすごいなっていうか。
なんかちょうど今その SF 短編集の新装版がなんか出てますもんね。
うん、
ああ、そうなんですね。
だから多分お求めやすくなってるとは思います。
うん
まあ、それに限らず、藤子 F 不二雄の SF 短編は、傑作揃いですから。
ブラックですからね。
まあ、強烈ですよね。
強烈です。
まあまあ、ぜひぜひっていう、ちょっと話、それましたけど、
はい。はい。今週は、はい、僕こんな感じです、ね。はい。
はい。では、テーマとか行っていきたいと思います。